和精油と国産ナチュラルコスメの専門店和精油のある暮らしのコンミューです。本日はナチュラルクリーニングについてご紹介しようかなと思います。皆さんですね、普段のお掃除にどんな、ね、あの洗剤ですとか、まあ、石鹸とかですね、そういったものを使われていますか？ちなみにですね、我が家では、まあ、拭き掃除に使うのはアルカリ電解水を使っていますね。あとはアルコールのスプレーで拭き掃除をしています。で、床の掃除に関してはお掃除ロボットがね、頑張って掃除してくれるんですけれども、まあ、拭き掃除をしてくれるときに、まあ、タンクの水からですね、お水を出しながらウィンウィン拭いてくれるんですよ。で、そのタンクのお水なんですけれども、まあ、アロマセラピストらしくですね、芳香蒸留水を薄めて使っています。なかなかね、この使い方やってる人はいないかもしれないんですけれども、めちゃくちゃいいですね。薄めて入れても香りはほんのりとしますし、まあ、拭き掃除を、ね、した後のさっぱり感がより強調される感じですね。で、成分的にはもちろん強い洗剤などは入っていませんので安心して使っていただけます。ただ柑橘類の芳香蒸留水の場合は拭き掃除するとピカピカに、ね、なるんですけれども、ワックスとかはちょっと剥がれてしまうかもしれないので、その辺だけ、まあ、気をつけて使ってみてください。ちょこっとね、端っこの方で試してみるのがいいと思います。ただ、まあ、芳香蒸留水っていうのは精油に比べてね、とても安価で手に入りますので、こういったお掃除にですね、めっちゃ使いやすいというところが利点でもあります。で、この春ですね、私が挑戦していきたいなと思うのはお掃除用のスプレーですね。さっき超アルカリ電解水とアルコールスプレーしか使ってないよと言ってたんですけれども、まあ、そこに例えば重曹ですとかセスキ炭酸ソーダですとか、あとはクエン酸ですね、この辺を使っていったスプレーをおのおの用意しといてですね、各汚れに合わせて使っていければいいなと考えていますし、そこにですね、精油を加えることによって、まだ自分のですね、好みの香りで掃除したっていうこの達成感がですね、何倍にも膨れ上がるんですよね。それぞれのスプレーの作り方に関してはとても簡単ですね。まず材料としては、基本的にはお水が 200ml 分だとします。そうすると、重曹のスプレーを作るときは重曹を小さじ2分の1杯程度ですね。で、セスキ炭酸ソーダのスプレーを作る場合は小さじ4分の1杯ですね。で、クエン酸スプレーを作るときは小さじ2分の1杯ぐらいですね、を入れて、で、あとはガラスビーカーにこのね、水とそれぞれの材料を入れて、とにかく混ぜる、よく混ぜる、よく混ぜとかないとね、スプレー詰まっちゃいますので、ここでよく混ぜましょう。で、その後は別のガラスビーカーにですね、無水エタノールを5ミリと、あと精油をですね、混ぜて置いておきます。ちなみに精油は何滴入れるのかということなんですけれども、まあ10滴から20滴ぐらいですね。これは別の、ね、ガラスビーカーに入れるのは、まあ、無水エタノールと精油は溶けますけれども、精油と水は混ざらないからですね。で、それぞれ別に作ったものをスプレー容器の中にですね、入れて、で、蓋を閉めて振り混ぜて出来上がりということですね。まあ、結構簡単ですね。で、ガラスビーカーなんか家にないわっていう人ね、多いと思うんですよ。毎回思います。アロマクラフトっていうのが出てきた時にね、ガラスビーカーとガラス棒みたいなのが出てくるんですけど、そのレシピを見せられて家にガラスビーカーとガラス棒なんかある家ないですよね。理科実験室じゃないから、まあ、そうない時はですね、陶器の器に入れていただくといいかなと思います。で、お箸で混ぜるとね、ちょっとね、後々問題になるので、まあ、竹串とかですね、なんかこう混ぜられるものがあればなと思います。ストロー、溶けへんかな。さて、こうやって作ったそれぞれのスプレーなんですけれども、まあ、どういうところに使うのかというと、重曹スプレーはリビングとかキッチンとかね、いろんなところの軽めの汚れに使っていきますよと。例 えばキッチンのコンロ周りとか壁とか、あとはテーブルとか床、窓とかの拭き掃除とか、あと手垢がついているところとかですね。それからこれよく溶かしてあればね、消臭スプレーとしても使うことができます。ゴミ箱とかソファーとかカーテンとかもいいですね。じゃあセスキ炭酸ソーダはどういうところに使うのかというと、セスキ炭酸ソーダは重曹よりきつめですので、キッチンの汚れがひどいコンロ周りとか壁の油汚れですね、あとは電子レンジを使った後の庫内とかね、温かいうちにスプレーして拭き取ったり、冷蔵庫内を拭き取ったり、魚焼きグリルね、あれ敵ですよね、本当に油受け皿の汚れにスプレーしたりとかですね、あとは匂いも結構強いところ、ペットマットの匂いとか、あとは玄関の、靴箱とかですね。あとセスキ炭酸ソーダは結構ね、皮脂の汚れを落としてくれるので、あの衣類の襟とか袖にスプレーしてから洗濯機に入れて洗ってもいいんですって。ただその衣類のシミにならないかどうかっていうのは目立たないところでチェックしてからね、使うようにしてください。ちなみにこの重曹スプレーとセスキ炭酸ソーダスプレーに関しては、重曹スプレーは基本的にですね、毎回使い切ることっていう風に書かれていますね。ちょっと難しいよな、 200ml 毎回使い切るってみたいな、ここがちょっときついんですけれども、1日の中でいろんな汚れに使っていたら使い切るかな。セスキ炭酸ソーダスプレーの方は 1,2 週間で使い切ることなので、これじゃあ作るんだったらズボラーとしてはセスキ炭酸ソーダですかね。ただまあセスキ炭酸ソーダの方が作用が強いので、重曹よりも手肌のねあれとかちょっと気になる方は注意して使いましょう。でこの2種類に関しては使うところがキッチンとかリビングなので、おすすめの精油としては柑橘系とかですね、イオカンとか甘夏、青みかん、レモン、柚子、すだちなんていうのはね気持ちいいですよね。ここに、和ハッカとかをね加えていただくと、よりすっきりとした香りになります。ちなみになんか思ったんですけど、カヤの香りとかもね結構フルーティーなのでおすすめですし、オグニスギのね杉の香りなんかも結構フルーティーな、かつ針葉樹の香りなので、キッチンとかリビングにね合ってるんじゃないかなと思います。もちろんですね、お掃除している中でもうちょっとね穏やかな香りに包まれたいんだっていう方はですね、和精油界のデキスギ君、クロモジなどを使っていただいてもいいかなと思いますし、柚子とかもねやっぱ素敵ですよね。消臭スプレーとしての使い方であれば、薬杉なんかもねとってもおすすめですし、あとモミとかアスナロもいいですね。さてじゃあクエン酸スプレーはどういう時に使うのかということなんですけれども、クエン酸スプレーはですね、アルカリ性の汚れなので、皆さんご存知かもしれないんですけど、水垢とか石鹸カスとか、あとはアンモニア臭とかをね、落としてくれるので、トイレですよね。トイレ or シンク。これでもトイレ掃除をですね、精油入りのスプレーでできるってすごくね、気持ちいいと思うんですよ。結構変なね、化学的なフローラルな香りがする洗剤使った時はですね、逆になんかちょっと頭痛くなっちゃうよみたいな香りに包まれてしばらく残ってしまうこととかもあるんですけど、天然の精油で作ったこういうスプレーで掃除をすると、香りもですね、ほとんど残りませんし、かつ本当に呼吸が楽になるような、自然な香りに包まれるというようなメリットがあります。このクエン酸スプレーには何の精油を入れるのかということなんですけれども、ここはですねやはりヒノキや、杉、こういった針葉樹の香りがですねおすすめです。昔からですね川屋ね、今でいうトイレ、川屋に使われていた、素材として杉板があるんですよね。あとかまぼことか、食品のコーティングにも使われてきているね、杉だるとかあるじゃないですか、味噌醤油作り、酒作りね、ああいうところで使われているぐらい、コーティング作用があります。であとはね、こう個室、トイレって個室じゃないですか、なんかこう瞑想したくなるようなね、そんな空間なんですけれども、そこにヒノキとかをね使っていただくと、なんかトイレしている間にですね、いいアイデアが思い浮かぶかもしれないですね。あとなんかね、グラウンディングしたいんだみたいな方だとね、ベチバーとか薬杉系もね加えたブレンドで使っていただくといいかもしれません。 はい、というわけでですね、春はちょっとすっきりしたいですよね。あの日本の、ね、自然の恵みである和精油を使って、より毎日の家事をですね、すっきりと達成感を感じて楽しんでできるように、ぜひ和精油を使ったナチュラルクリーニングやってみてください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしの小宮でした。